コーツ。
今日は宗教とか言語とかについて、結構複雑なことを話したいんですが、複雑なことなので、気をつけなきゃいけないのですが、僕にはそんな力もないので、リラックスして話しますということで複雑なトピックをそんなに複雑に話せないから、複雑なトピックを簡単に話してしまうと、そもそもちょっと誤解とかが生じやすいんですけど、僕が言うから大丈夫でしょう。僕は根本的にね、まず断っておきたいのが、これがある宗教をいいと言ってある宗教を悪いと言うとか、そういうことではない、そういう話じゃないですからね。あくまでちょっとこう 言語の側面とか、あと考え方の側面とか、いろいろなところをちょっとだけこう少しずつ話したいと思いますね。長い時間になりそうなので、ちょっと短くしようと努力したいと思いますけど、長くなりすぎるとね、さらに長くなりすぎるとさらにこう誤解がまた生まれてしまう、別の意味でいろいろな誤解が生まれてしまうので、これ難しいですね。奥さんと喧嘩をするときにこういうことがよくあります。短く話をすると、やっぱり「いや、それは僕が言いたいこととはちょっと違う」みたいな、ちょっと時間が少なすぎて誤解が多すぎると思いますよね。なんかこう10分ぐらいで「じゃあ昨日なんであんなこと言ったの？」とか、そんなことを言われると、10分しかない時間だと、誤解が解けぬまま、さらにこう誤解がまた大きくなるみたいな、ちょっと時間が短すぎるんですよ。でも例えば1時間ぐらいすごくいい話ができて、お互いのことを理解し合って仲直りと思っていた時に、また話が長くなってしまい、例えば2時間とか3時間話してしまう時、もっと悪い終わり方になるんですよね。1時間でちょうどいい理解、お互いを理解したはずが、なんか長くなるとまたなんかこう荒探しというか、またなんかこう思考がこう反転すると言いますか、せっかくこう同意してた部分にまた反論してしまい、反論していた部分がまた同意され、わけわかんなくなるんです。複雑になりすぎるんです。だから話というのは、話もしくはその思考ですね、思考ですね、考えるってことね。思考は短すぎるとダメだし、また長すぎるとダメなんですよね。まるで音楽のように、ね、音楽だっていろいろあるでしょう。僕ね、長すぎる音楽好きじゃないんですよね。10分とか20分とかになると、もう1曲20分とかってちょっと他の曲にしないみたいな。1曲20分だったら大抵の場合途中でいろいろ変わるんですよ。プログレッシブな展開があって、だったら他の曲でいいんじゃないって思うような曲もあるしね。ロックオペラですとか言われても、いや正直言って20分の曲なんてもうあまり聴く気になんないですよね、みたいなね。かといって1分とかの曲ってちょっと短すぎる、これは何イントロだけみたいな、だからやっぱりこう適切な長さ、適切というとちょっとあれだな、ふさわしい長さっていうのが、有効なコミュニケーションのためのふさわしい長さというのが議論にはあり、有効な楽しみのための音楽の長さっていうのがやっぱりあり、伝わるため のいい長さのポッドキャストっていうのもあると思うんですよね。だからポッドキャストが1時間とかになってもちょっと長すぎるし、かといって5分だと短すぎて、ちょうどいい長さっていうのが10分から20分ぐらいだと僕は思ってるんですけど、人によって意見は違うかもしれないしね。聞く人によっても意見は違いますよね。聞く人、長い本がいつも好きっていう人はいるしね。確かに ああ僕は1曲20分のロックとか大好きですよっていう人もたくさんいるから、まあ何とも言えないですけど、まあまあまあまあ、言語と宗教ですね。まず仏教の話をしたいと思いますね。仏教は2500年ぐらい前にブッダによって、まあ、考えられ、その後たくさんの人によって広められた、まあ、主にアジアですね、アジアで広められたものです。ブッダはインド、今のインドですね、インドで生まれて、まあ、インドの実は王子様ですよね。で、まあ、いろいろなその不平等ね、これが問題だということで、仏教を始めた、仏教のアイデアの根本ですよね、平等っていうことですよね。全ての人、物という看板、動物というか全て、ちょっとそれが広すぎて僕はちょっと無理だと思ってしまう瞬間もあるんですよね。なんか全ての人に平等にするは分かっても、ブッダの場合それがもちろん動物、そして虫とか、なんかもう隣にいる虫ですよね、虫とあなたの恋人は同じ大切さですとか言われてもちょっと困るでしょ、マジでみたいなね。でもそのレベルなんですよブッダ、はい、だからちょっとそこはちょっとあれですけど、まあ少なくともね、やっぱり全ての人は平等にあるべきだっていうのはすごくよく分かって、まあブッダが生まれた時、ブッダ自身はまあとてもいいポジションに生まれ育ってね、でそれで道の外、まあ、ストリートですよね、ストリートにいるそうじゃない人たちをたくさん見て、これはおかしいと思ったっていうことですね。まあ当たり前の感覚ですよね。むしろその王様たちが道を歩いて何も感じないのかなとか疑問に思いますよね。でも多分本当現実としては王様たちはみんないろいろ考えるけど、やっぱりでもしょうがないよなと思って、まあそのまま自分の城に戻るんでしょう。でもブッダの場合はそうはしなかった。自分の城に戻っておかしいおかしいと考え続け、僕はもう城を出ますと言って城を出て、まあ成人のように、生きることにしたわけですよね。で僕はよく知らなかったけど、そしてまあそれがまあどこまで本当かはちょっと分かりません。まあもっと詳しくいろいろ調べないといけないと思うんですが、ブッダがですね、仏教を広めるときに、まあそれぞれの、まあ、当時のその時のインドにもいろんな言語がすでにあって、でもちろんアジアにはたくさん、中国にはたくさんの言語があったし、日本は、まあ、もちろん日本の言語があって、まあそれは想像できますよね。でブッダはその言語ですね、その自分の教えを伝えるときに翻訳どんどんしてくださいと、そういうふうに言ったらしいです。翻訳をしていいです。なぜかというと、ローカルの人はやっぱりローカルの言語で聞いた方が分かりやすいし、私のアイデアは、まあ、そんなにこう薄いものじゃない、浅いものじゃないからねっていう、多分そういうことだと思うんですね。ファンダメンタルなことはあまり変わらないですよね、翻訳しても。でだからそれでいい。でもむしろね、むしろその時代のインドの、まあ、サンスクリットです、サンスクリット語、ここには少し問題意識を持っていたらしいんです。ここが興味深いところ。それはですね、まあ、当時の、まあ、そのインドでは、まあ、まあ実は今でもインドだけじゃなくて世界中にあるんですけど、まあ、いわゆるクラスの考え方ね、カーストとか言います。上流階級、中流階級、下流階級、そしてさらに下の人たち、そういう人たちがピラミッドの形のように分かれている。で、まあ、そこで使われている言語、サンスクリット、その中にはやっぱりそういうアイデアが多すぎる。まあそれはその通りですね、本当に興味深い。日本語には日本の歴史や日本の文化のいいところと悪いところが全部入ってます。はい、全ての言語でそうですね、全ての言語にはそれがずっと使われていた国や地域の全てのいいことと悪いことが全部入ってます、考え方にね。新しいアイデア、 まあその平等っていうアイデアをその時代の不平等な国で使われている言語によってこう話されてもなかなかこう受け入れにくいというか、なかなかいつもいつも思考がまあコンサバティブになってしまうということで、なかまあ難しいと思ったんでしょう。それよりはまあむしろいろいろな言語にした方が、いわゆるその多様性ですね、多様性にかけた方がいいですよね。多様性っていうのは結局はたくさんあるから成功する例がいくつか出てくるかもしれないというアイデアですよね。たくさんのアイデアがあればいくつかが失敗してもいくつかはかなり成功するでしょう。不思議なことにというか、まあブッダが言った通りかもしれないけど、その後ブッダが死んだ後ですね、長い時間をかけて仏教はインドではやっぱりあまり育ってないんですよね。仏教は小さいまま、今でもインドはまあヒンドゥーの国で、別にそれがいいとか悪いとか僕はジャッジしてるわけじゃないので、そこは心配しないでください。でもまあ他の国に広がった、でまあ例えば日本にまで届いた。まあもちろんね、日本にある今の仏教はそのブッダの仏教とは随分違ってるし、まあでも生き残ってますよね。仏教のアイデアは生き残ってるけど、まあちょっと違うかもしれないけどね。であとはタイとか、チベットとかいろんなとこに、行ったわけですよね。もしそのブッダの時代にその翻訳みたいなものを禁止していたら、まあ、ここまで広がることはなかっただろうというのが、まあ、歴史学者、宗教学者たちの言っていることです。これは僕は言っていることじゃなくてね、はい、僕はそれを読んで面白いなと思ったということですね。で、まあ、これは実はね、本当に結構大事な視点で、その言語ですね、言語を学ぶことによってやっぱりこう全てが入ってくるんですよね、その考え方。まあ皆さんは日本語を勉強していて、日本語を勉強することによって日本の考え方ですね、これが全部入ってるわけです。そこには皆さんが同意するものもあるだろうし、またちょっと同意できないもの、ちょっと変だなと思うものもあると思う。でいろいろなものが入ってる。でこれが僕たちにとってそのヨーロッパの言語ですよね。僕が勉強した英語やスペイン語の中にもやっぱりそういう考え方、アイデア、思考のパターンがあるんですよね。ではっきり言えることはやっぱり結構その違いがあるということです。何かを考えるときに僕が日本語で考える場合と英語で考える場合は結構違う、どうしても違う、なんかこうプロセスがかなり違う、結論も違うことが多い。同じような結論だとしても全く同じというわけではないというわけで、まあこれはね、多分僕以上にそのたくさんの言語がもっと高いレベルで分かる人たちはまあ賛同してくれると思うんですけど、まあ結構やっぱり言語によっての特徴がある。ただね、全ての言語がさらに高いレベルになってくると多分まあ結局似たような結論になるかもしれない。まあそれがブッダの言ったように本当に丁寧に、翻訳されれば本当に大事なところは変わりませんという、まあ、そういうことですよね。だから例えば村上春樹の小説を日本語で読んでも英語で読んでも結局ほとんど同じなんですよ。ほとんどね。ほとんど同じです。なぜかというと、それは本当に細心の注意を払って一行一行丁寧にプロの翻訳者たちが翻訳し、それを作者もちゃんとチェックしたりして、もうその違いがないようにきれいにコピーされてるっていうことですね。でももしですよ、もしそのまあ思考ですよね、考える、普通の人が普通に考えた場合、やっぱりそんなにきれいに全ての言語で同じように考えられないんですよね。やっぱりそこにはその言語的な感情や言語的な考えるパターンみたいなのが入ってきて、ついついそのプロセスも大きく変わってしまうし、結論も変わってしまったりね、するわけですよ。だからまあそれが時に悪くて、で時にいい。で皆さんの場合、そのいい経験が面白いから外国を勉強してるんだと思います。例えばですよ。 まあ、生徒さんが僕と話をして1時間日本語で会話をした時に、やっぱりまあほとんどの人は意識はしてないかもしれないけど、もしですよ、もし自分の言語で友達とかと話した場合、絶対にはならないような、まあ、結論やその過程ですよね、プロセス、考え方のプロセスや考え方のその考えの結論が出たりするんですよ。それが面白いんです。それが面白くて僕たちは外国語を勉強している。その外国語で考える時の思考の変化、自分の言語では考えないようなこと、考えようなパターンができるようになる。これが面白いんですね。ただ忘れてはならないのは、そこにはいいこともあるし、やっぱり悪いこともあるっていうことで、例えば日本語で考える時にいつもいつもまあしょうがないよなみたいな感じで諦めることとか、もうしょうがないよねみたいな、まあいっかとか、なんかちょっと諦めパターンが多いんですよ、日本語には。でそういうのが例えば英語を話してる時はあまりないパターンとかね。だからまあよしあしですよね。ただ諦めるということが全て悪いわけじゃなくて、やっぱりこう例えばなんかいろいろあるでしょ、他人との関係とかいろいろなことって、やっぱり妥協しながら、まあしょうがないとか思いながら生きていった方が健全ではありますよね。いつもいつもどちらかが正しいというのをはっきりさせながら生きていくと大変なことになっちゃうでしょ。だからまあこの日本語っていうのはどちらかといえば曖昧に問題を回避するので、いいことも悪いこともあるということです、はい。でも面白いですね。そのなんか日本語の態度っていうのがすごく仏教的な、こうブッダの言ってたことと結構近いような時があって、そういう時に僕はあ、だから残ってるんだなと思ったりもする。なんかうまく日本ではその仏教のアイデアがサバイブできるような、まあそういうもともとの、多分もともとの何て言うかな、日本人のこの性格、そしてまたその仏教が与えたもの、 それをこうずっと教育し続けてきた、まあそういう歴史、まあいろいろなことでしょうね。いろいろなことで僕たちの中にはブッダのアイデアが残っているというわけで、もしですよ、もし皆さんがね仏教を勉強したいときに日本語で勉強するとは意外としっくりくるかもしれませんね、はい。というわけでちょうどいい時間でしたね。全てがなんか決まっていたようなパーフェクトな時間に終われました。17分37秒。というわけでチャオチャオアスタレゴン、またね、またね、またね、17分40秒。